皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は総選挙が近いというがというお話です。安倍政権もですね、なんかすっかりこうなんかやることがなくなっちゃったんじゃないかと思うんですね。やっぱ顔ぶれ見てもですね、内閣の顔ぶれ見ましても、こう友達を集めたキャンプファイヤーとはまさにその通りでありまして、まあこれで終わりだと。安倍内閣もこれで終わりだから、まあ友達を集めてですね、好きな友達を集めて最後はパーティーをやろうと。まあそんな状況じゃないかなと思うんですね。完全に推進力がなくなっちゃったというふうに思うんですが、もう一つはやっぱりみんな利権あさりですよね。やっぱりなんて言いますか、こう、日本もですね、昭和19年になりますと、東条内閣が崩壊すると。で、その時、その、まあ、岸信介ですよね。満州を救った。あれはもう日本の敗戦を悟ってですね、一足先に満州から全財産を船に乗っけて日本に持って帰っちゃうわけですね。だからもう敗戦1年前からですね、財産の隠匿、要するに、富を自分だけの懐に、自分の懐に全部入れてしまうという動きが活発化するんですけども、なんかそんな感じじゃないですかね。上から下までなんて言いますか、こう、隠匿物資を作るっていうか、そんなことに明け暮れてる感じがするんですよね。昭和のバブル崩壊の時もそうでしたよね。特殊法人って当時役所を作りましてね。特殊法人っていうのは実はあれ、マネーロンダリングなんですよ。役所の金をですね、特殊法人に通すと、まあ、あとは自由に使える金になるということで、湯水のごとく特殊法人に金を流して、それを自分たちの、まあ、手金にしたと。まあ、国有財産の、まあ、横領ですよね。なんか今ですね、まあ、もうその特殊法人は使えないんですが、あらゆるところでですね、利権あさりが、最後の利権あさりが本格化しているように感じますね。なんかやっぱりこの時代は同じで、もうバブルも終わりだし、政権も当然終わりだし、アメリカからは見下り犯だし、やっぱりここはなんか自分だけの財産持ち逃げを図ってるって感じかな。だからなんか、ある意味で言うと異様に静かですよね。こうなんか政策をやるっていう感じが全くなくて、そのまあ何も政策はないし、やることもないんでしょうけども、ひたすらなんかこの自分たちの金儲けのことだけを考えてるという、非常になんかそれ明らかになってきたんじゃないですかね。で、まあ、安倍後の話ということで、総選挙だっていうわけですよね。もう来年になったらオリンピックなどと言ってますから、なかなか総選挙できないんで、年内にこう解散をしたいと。で、安倍にしてみれば、なんとかその岸田をね、痛めつけて、押さえつけて、岸田に全部言うこと聞かせんだっていうことで、岸田にこう禅譲したいと。岸田の方は何考えてるか知りませんが、その、ひたすら禅譲を待つということなんで、まあ、岸田にこう繋げたいと思ってるらしいんですけども、菅は菅で、まあ自分がやりたいと思ってるし、小泉の息子を引っ張り出してきてですね、まあやりたいと思ってるし。それから今回のその、組閣で一番の勝ちになったのは、二階さんですよね。安倍はとにかく二階だけは外したいと、怨念、執念があったわけですけども、その二階外せないわけですよね。で、二階グループってのはご承知の通り、いろんなとこから集めて数だけはでかいですから、二回頑張っちゃってですね。まあ、ここがあちこち動いてるわけですよね。そうするとこれ、安倍麻生とですね、二回菅の戦いになってきてまして、で、二回菅の方が順次でも有利になってますよね。だからもう安倍麻生どんどん過去のものになってきていて、まあ、ここはね、ほら、あれですよ、韓国の方で戦犯企業に指定された企業のその、関係者でありますからね。まあ、このあたりはもうなかなかダメなんでしょうし、国際的にもですね、もうこういう極右はですね、退けということでありますから、まあもうちょっと右に寄せよう、右のものをもうちょっと真ん中に寄せようってことでしょうね。まあそんなことでやってて、で、11月には、即位の礼があって、まあこれいろいろ行事がつながりますから、一連の行事が終わった後から、通常国会の間のまでにですね、解散しようって話は、まあ前からあるんですよね。で、実際にまあそうなるのかならないのかわかりませんけども、しかしこう、消費税大したことないと言ってる様子を見るとですね、あれはやっぱりやりたいんじゃないかと思うんですね。本当に消費税が大変かどうかってことは関係なくて、 要するにその大丈夫だと、消費増税でも景気悪くならないっていうことを言わないと解散はできないですよね。だからやっぱりそのもし本当に国民のことを考えてんなら、事前にいろいろ手を打って大変だ大変だって話もしながら手を打つんでしょうが、まあ大したことないって言っちゃってるってことは、まあもう気にしないと、解散に向けてですね、支障はなしと。それから千葉の災害のことをほとんど報道しないのは、あれ支持率を下げないためじゃないかと思うんですよね。大体この災害とかありますとですね、非常にこう、悲壮なその映像が流れて、しかもそれ、国何やってんだって話になりますからね、支持率当然落っこちるんですよ。東日本大震災の時もそうでしょ。だからその、大災害というのは大体ですね、今の政治なんか何もできないわけですから、支持率下げる大きな要因ですよね。だから一切報道しないと。で、関わらないと。ひどいもんだよね。一切関与しないと。いや、だから本当に中国共産党みたいなもんなんだよな。だから前から私申し上げてるでしょう。中国共産党とですね、安倍は、あれは近親憎悪じゃないかって、そっくりじゃないかと思うんですが、まあ本当そっくりになってきましてね。まあそれもこれもですね、まあとにかくその、近々解散をしたいからということなんじゃないかと思うんですね。で、大義名分はですね、それは安倍4選ですよね。安倍4選のための、解散総選挙で、まあそうも言えないから、なんとでしょうかね、僕ちゃんがその解散したいから選挙とかね、なんかこう言うんでしょうしね。まあしかしそれはともかくですね、まあ来年になればもうとにかく、そういうとこじゃなくなりますから、年内ここでやるしかないということで、まあ追い込まれ解散ですね、実質的にはね。でもこう選挙の情勢見れば分かる通り、山本太郎氏もものすごい人気ですよね。で、野党もやっとこさですね、旧民主党のところが、まあ合同に向けて動いてますから、選挙であまり、あと野党同士喧嘩しなくなってきますから、まあ、それだけでもだいぶ、その、野党は強いんじゃないですか。こう、得票率の推移見ててもですね、自民党も公明党も随分その、得票を減らしてますよね。だから、ここで消費増税もあるから、野党側がまとまればですね、かなりいけるわけですよね。だから選挙そのものはですね、やっぱそれ野党を検討するんじゃないですか。いいことだと思いまして。で、まあその各国を見るとですね、実はもう極右旋風っていうのはないことはないけども、まあなんか一つピークは過ぎたかなって感じがするんですよね。世界の極右旋風はピーク過ぎててね。で、サウジのその皇太子も事実上もあれで終わりでしょ。それからネタニヤフも事実上これで失脚ですわね。だからその、まあ、極右がこう暴れる時代じゃないから、まあ、安倍、麻生みたいな、まあ、当然終わりなんですけども、かといってですね、まだその民主的社会主義がボーンと出てくるには、ちょっと距離があるんですよ。まあ、アメリカなんかの場合もそうですけどもね、まだ民主党の若手が出てくるには、ちょっと距離がありまして、だからしばらくはこう、混沌状態っていうのかな。政治はやっぱこう、くんつほぐれずの状態って言いますかね、格闘技のような状態に、当然、当面これはなるんでしょうね。で、スペインみたいにですね、こう、何回選挙やっても、こう、政権が樹立できないなんてことはやっぱあるでしょうしね。まあ、やっぱりこれ前、森田実先生が言っておられましたが、長期政権の後も必ず短命政権が続くというのが、まあ、この政治の法則みたいなものであると言っておられましたが、多分そうで、まあ、誰がやってもですね、これはなかなかこう、うまくいかないんでしょうね。でも同時にですね、この今の政府の問題っていうのは、外から見ても中から見ても、ものすごい明らかですね。中から見てもですね、全然外にこう浸透がないんですよね。だから結局その国民の見えないとこで自分の金儲け、利権の話する以外に政治になったって政治家になったってする仕事ないわけですよね。で、それがしかしこうどんどんやっぱり行き詰まってくるとですね、いよいよ政治に知ることはなくて、で、国民が求めてる本当に大事なことに対しては何の答えも持ってませんから、選挙は非常に辛くなりますよね。で、同時にこの外から見るとですね、なんであんなとんでもない政府はってことになってきますから、その矛盾はですね、どんどんこう、まあ、拡大してるわけです。で、菅なんかもですね、あれもトンチンカンな人ですよね。もともと横浜の市議会議員で、でも横浜の人に聞けばみんな知ってますが、昔からすっからかんだってわけですね。まさにすっからかんなんですよ、あれ。だから何にもない人がなぜか突然ですね、竹中平蔵に見出されて、まあ、便利な番頭になったんだな。小泉内閣、小泉とこ連れてこられて、まあ、なんて言いますかね、番頭役としてやってきたわけですよね。あれ、便利な男で。要するに、頭すっからかんだから、右でも左でも何でも、こういうこと聞くわけですよね。その通りやるわけで。 まあ、上手にそれやってきたわけですね。横浜の人はみんな知ってますわね。で、それがこう、まあ、ある時からこう、なんかね、こう、タイムを持ち始めたでしょ、自分もなんかできるかもしれないと。で、安倍の周り、こう、味噌掘るようなこと始めましてですね。まあ、今回、あれとも親しいんじゃないですか、あれと、古賀誠なんかともですね、古賀誠なんかとも親しくなって、で、こう、まあ、政権取りに行こうということなんでしょうね。しかしね、ほんとこう、スカカンのやつですから、まあ、何をやったってね、中身が出てこないと思うんですよね。例えば、まずあれが最初に選んだのは河野太郎でしょ。安倍に河野太郎を外務大臣に推薦したのはこれ菅ですよね。しかし、あんなバカないというぐらいのバカですよね。まあ、神奈川ってそんな程度だね。三原淳子だってあれ、なんか、バカみたいなですね、安倍擁護発言やって結局大臣になれないんだよね。ひたすらバカ見ただけだね、あの女の人もね。ほんとただのバカでしたよね。で、あとはその小泉の息子でしょ？小泉の息子なんか何もないわけですよ。出来ちゃった結婚なんかなっちゃって、もう普通なら表出てこれないですよね、恥ずかしくて。それはなんか菅がですね、引っ張り出してきちゃって、官邸割れてきてね、大騒ぎをして、なんか未来のプリンスだみたいな雰囲気に出してきたり、政治のプリンスみたいなことに出してきたんだけど、それは評判散々ですわね。大体何の経験もないんですから、大臣に座らせたって何もできるわけないんで、だったらですね、ちっとその知恵授けてやればいいわけね。ああいえ、こういえとですね、腹話術でもやらせればいいんだ、その腹話術すらできない。まあ、あれもそうだね、河野もそうだし、それから、小泉もそうだけど、こう、なんか、なんていうかね、こう、選挙受けっていうのかな、メディア受けするようなら、こう、座らせるってね、話題にはことかかないわけですよ。話題にはことかかないから、こう、座らせるんだけども、結局のところ、何も出てこないですよね。だからその、座らせたままで何にもないから、とっちんかなことだって、あいつはバカだと。で、終わるなるだけじゃないですか。だから、全然何もないと思いますよね。やっぱ私はその、今与野党ともにですね、やっぱり全然一番大きな基本のところが見えてないと思うんですね。アメリカが去ってって、日米安保が終わりになって、冷戦体制が終わるんですね。トランプはその日米安保破棄したいということを選挙前から、言ってるわけですから、で、もうそれ、どんどんどんどん現実のものになってきてるわけですよね。大きなそういうパラダイムが変わるときに、どうすればいいかなんてことが、全然与野党ともにわからない。これが私見てて最大のやっぱ問題だと思いますね。で、それは言って分かって聞いて分かる程度なんてことは全くないわけで、全然その想像もつかない世界なんじゃないですかね。だからその経済だって、まあ、特に大企業の経済は全部冷戦構造の上に乗っかっちゃってますから、冷戦構造の上に乗っかった様々なこの約束事や契約の中で商売ができてるわけですから、財政も全部その上に乗っかってるわけですからね。全部なしなわけですよ。だから要するになんかこう、小選挙区制度のもとでね、なんかちょっと、その選挙に勝てそうだからっていうことで選ばれて、で、議員になった人ってのは、何にも多分わからないし、できないんでしょうね。だからこう、ね、山本太郎も、中選挙区に戻しましょうと言ってますが、その通りだと思いますよ。もう、小選挙区なんかで何回選挙やったって、まともな政治家なんか絶対出てこないですよね。はっきりしてると思いますよね。でも同時にですね、小選挙区で 100% その敵を排除するってこともできないんですよね。これもはっきりしてるんですね。北朝鮮だって実は皆さんご存知ですかね、あれ。朝鮮労働党ってありますけども、実は北朝鮮の国会ありますが、100% 朝鮮労働党ではないんですよ。あれ、少数党があるんですよ。もちろん朝鮮労働党の支配を受けてんですが、しかし少数党はあるんですよね。で、常にそういう少数党ってのはあるわけで、で、やっぱりなんかその、ことが変わるときって、少数党から始まるんですよね。体制は変わらないんですよ。だから昭和20年の戦争を負ける前、その前の総選挙って18年でしょ。あの時はその翼賛選挙ですから、戦争真っ最中ですからね、100% 翼賛議員になるかと思ったらそんなこともないんですよ。13% でしたっけ？非翼賛議員が残りますよね。全部そうなんです。ここから変わっていくんですよ。したがってですね、この変化、こう大きな体制の変化みたいなものは、多数派からは絶対変わらなくて、ほんのわずかな人から変わるんですよ。だからその、N 国のね、立ち話だとかですね、それからその、令和のね、当選した二人の議員とか、山本代表とかね、 ああいうところがですね、その起爆剤になって、とか軸になって物事変わるなんてことは全然珍しくないんですよね。で、このほんのわずかでも少数がいるとすごいんですよ。それからアメリカだったらその、まあトランプはあれ多分2期やりますわね。で、その次は、この野党民主党の若手でしょう。ね、民主的社会主義捉えてる若手で、まあ4人の若い女性議員がいますよね。あと、まああの、ちょっと年配になりますが、ウォーレンとか、あとバーニーとか言いますが、まあこのあたりの、まあ数としては少数派ですよね。民主的社会主義者の人間、あのあたりがこう台風の目ですよ。ああいうところから変わっていくわけですよ。だからこう、なんて言いますかね、ものすごくダイナミックに物事動く時っていうのは、少数とか見たらいいですよ。少数のところからガッと変わってきますから。イスラエルなんかも今度の選挙で一番ですね、誰が勝ったのか、総選挙で勝ったのかって、それは間違いなくアラブ系イスラエル人ですよね。アラブ系イスラエル人がですね、今回一斉に投票所行ったんですよ。60% ぐらいの投票率でしょ。で、この人たちがですね、13ないし14議席、取ったわけですね。躍進しまして。で、その、まあ、彼らがですね、中道連合を支持するということで、まあ、右派もこれに乗って、だからネタニヤフを下ろすと。で、中道連合で行くということなんでしょ。まあそれあからさまに言っちゃうとですね、今シャッサリがあるんで、今はまああんまりあからさまに皆さんと言わないんですけど、まあそういうシナリオですよね、今のところね。だからあれもですね、総選挙やるたんびにですね、ネタニヤフのとこ票が減ってったんですよね。前回の総選挙では結局組閣に多数取るのに一人足んなかったんですよ。それで再び再総選挙になって今度もっと足んないわけだな。まあそんなことになっておりますから、やはりこの物事ってですね、こう一旦おかしくなり始めるとね、ああいうその独裁者みたいなものね、おかしくなり始めるとね、一気に差が転がっていきますね。それは非常にこう、よくわかることですね。やっぱりその、最終的に人々の幸せを手にできなければ、人々の幸せを与えられなければ、それは見捨てられるわけですね。イスラエルだってネタニヤフの時にですね、まあ重大なる失敗をしましたよね。まさに国が滅ぶという、ところまでいよいよ追い詰められたんじゃないですか。これで中道連合になったから平和になるとは限らなくて、むしろものすごい強硬派が出てきて一気に春曲げ丼の可能性も大いにありますからね。だからパレスチナ人がいきなりこれでイスラエルにおいてね、国認められる可能性でよりも、むしろとんでもないイスラエル人たちが自滅することの方が先にやっぱありそうですよね。でもやっぱりそのパレスチナ系、アラブ系イスラエル人の存在っていうものがね、今回の選挙で出てきたってことがやっぱり話の最大の焦点でありまして、ここと組まなきゃですね、政権取れないってことになったら、やっぱ無視できませんわね。パレスチナ系の人たちの言うことをね。で、これ敵にしたらですね、もっと偉いことになるわけで、まあだからやっぱこう選挙をするっていうのは面白いことになりますね。で、あとはやっぱ経済界だよね。もう今年、JP モルガンのダイモンがやってます経営者の円卓会議でね、株主第一主義の経営を拒否するとはっきり宣言したわけであります。日本の経済界、経団連って何考えてるんですかね。まさに今の東ドイツの、ホーネッカーと同じでね、ソ連のゴルバチョフが改革を唱えたら、それ一番近くで反対したのがホーネッカーでしたよね。まさにそんな感じでね、やっぱアメリカは今まで通りですね、軍国主義で行くべきだ。ドルの覇権を求めるべきだ。これからですね、弱い者いじめをするべきだ。株主大主義でどこまでも金をですね、虫に飛ぶべきだ。それを方針変えるな、ということなんでしょうな。だからやっぱり完全にこう、置いてきぼり食ってるわけですよ。で、それに変わる人なんかいやしませんわ。だいたい経団連なんかあんなとこですね、変なやつしか行きませんからね。変な権力もさみ、もじゃみたいにそもそも行かないとこでありますからね。まあ、そういうの見てると本当にこの、全然その今の政治家なんか見てないところで世の中は変わってんでしょうね。東北だってこれなんですわ、TPP の問題でね、自民党に騙し討ち食らって、すっかり反自民でしょう。で、今度千葉ですよね。千葉もそれはみんな怒ってますわね。さすがに利権屋だって今度ばかりはですね、自分の身を守りきれないんじゃないですか。こんなひどいことになってくるとですね。まあだからやっぱこう、日本も昭和19年から本土空襲が本格化して、あちこちその爆弾が落ちて、焼夷弾が落ちたと。そこからやっぱり人々は本当にこれ負けだな、終わりだなってことを自覚していくわけですけども、今日本はまさにそんな状況だね。災害から始まって、まあ震災、災害、それからこういう政治のね、DPP みたいな話があって、 自分とこにいきなりですね、被害が来て政府が何かをしている様子を見て、あ、自分たちはこれはもうついていけないな、自分たちがやられたんだなということでみんな順番に気がついていくという、まあそんな状況じゃないかと思うんですね。でやっぱりインターネット広がってますから、まあ、その力は非常に大きいですね。だからネットの若い世代が次のやっぱ主役なんでしょうな。まあいずれにしましても総選挙近いということでこれからどうなりますか、非常に楽しみなところではあります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、総選挙が近いと言うがということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。